はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました足立ゆりのハッピーシャイン、
はい、
いつでもどこでも楽しいんだっけ。
いつでもどこでも楽しい時間を
楽しい時間を今作ったかもしれない。いつでもどこでも楽しい時間を、ね、ということで皆さん今日もよろしくお願いします。ただちょっとゲストさんがね、
そうですね、
ちょっと遅れてるんで、
そうですね、
しょうがないんで、
仕事やっぱりね、いろんな世の中いろんな事情がありますので、
そう、うん、なのでしょうがないから、
とりあえず、
ね、今日はとりあえずともきと二人で、
そう、いつも通りの見慣れた風景からスタートということで、
はい、始めたいと思います、
は
い。
途中からちょっと今日は、うん、ガクトっぽい子が来るんで、
そうなの？
ガクトっぽい子が、
へえ、
ガクトって呼んでる子がいるんですけど、
へえ、
アーティストの子が今日は来ます。
そうなんですね。
はい、
分かりました。
今ちょっと向かってるそうですが、どのくらいに来るか分からないんで、住所は伝えたんですけど、
はい。はい、
ちょっと気長に待つという方向で、
はい、
はいですね、今日のお題はですね、
うん、お題は何、
今日のお題はですね
今かよ、
え、
いや前もって教えとけよ
教えとけよみたいなねその今回のお題はですね、
はい、
あれです。
何ですか。
ちょっとシェアするからちょっと待ってください。シェアしてシェアはだって先にしないと
待つの。
ちょっと待ちましょうよ。
いいよ、
はい、でしょ、配信中です、すぐ終わるんで、
はい、今ね、
うん、
浅草は
あ、お祭りシーズン、
そう、お祭りシーズンに突入なんです。
そうですよね、
はい。で、今度の土日は下谷神社の大祭から、まず台東区下谷神社って上野駅からずっと来ると、うんうん、あの浅草通りを浅草方向に来ると右側に大きい鳥居があるところがあるんですよ、
うんうんうん、
そこのお祭りが12、13、
はいはいはい、もうあれ来週、今週じゃないですか、
はい、今度の土日
行くんですか。
行きます。
おうおう、
そこが台東区はスタートなんで、いや担ぎます。
あ、担ぐんですか。
はい、
え、じゃあ
いつもはほぼ入らないんですけど、
そうですよ、ね、
まあ格好はします。
あ、まあ格好はして、
そう、格好はするんだけど前髪伸びた。
そうですね、前髪伸びましたね、だいぶ。
ちょっと鬱陶しい、
横から見たらだいぶなんか違う感じになってましたね。
はい、格好はします。
なんかそう、お祭りシーズンだって言ってました、浅草の友達も。
浅草に友達いるの？
うん、
それは初めて聞いた。
でもなんかね、浅草の友達、うん、そのワッショイワッショイやるけど、
うん、
やるけど、なんか浅草って何箇所かあるって言ってました。
どういうこと？
土地が広いから、そのお祭りはやるんだけど、お祭りのチームじゃないけど何個かあるって言ってた気がします。浅草の中でその神社を祀る神社が、
あ、いっぱいあるよ。台東区の中ってすごいいっぱいあって、ね、そうだって、三社が一番有名だと思うんですけど、浅草寺の隣の浅草神社の、うんうんうん、ね、で一宮二宮三宮って3つあのお宮のおみこしがあるところが一番有名なんですけど、うんうん、そこだって何町会あるかって言ったら、まあその三宮まであるからっていうのもあるのかもしれないけど、46箇町ぐらいあるんですよ。正確な数字は分かんないけど46の町会があるんです。で他の神社もそれぞれ、例えば、まあ、うちは鳥越神社っていう神社なんだけど、うんうん、鳥越神社はもう18箇町ぐらい、18個の
鳥越で18個あるんですか。
あります。
そ、え、なんで一緒にみんなやればいいじゃないですか。
そうだよ、だからその神社のお祭りの時にみんなが一緒にやるのが鳥越は18、
うんうんうんうん、
で、三社は46かな、ちょっと定かじゃないんで、
はいはい、でもそんなにお寺ってそんなにあるんですね。
お寺じゃないよ、神社だよ、
神社、
神様だから。
お寺と神社って違うんですか。
違う、あのお寺さんは仏様でしょ
う、うんうん、
なんとか菩薩とか、
うんうん、菩薩、
神社は神様なので。
なんで誰が決めたんですかね、それね。
それはちょっともうずっと昔の神代の方に聞いていただかないと。
うん、まあ作った人はいるんでしょうね。でもそれを
まあきっとね、まあ、いろいろ信仰の対象とかそういうことなんだろう、
まあ、人それぞれ神様違いますもんね、
はい、
でもゆりさんの神様ゆりさんですもんね。
なんで知ってんの。
いや知ってますよ、
それ人に言わないのに。
僕の神様も僕ですもん絶対同じですよ。
私た
ちはそういう人種ですから、
はい、能天気だっていうことでよろしく
ね。そのまあ神社とかお寺とかね、神様を別に祀ってないわけじゃなくて、
そう、うちだって神棚もあるし、そうそうそう、仏壇もあるんで、
自分の中の神様
は、ね、下の和室に行けばね、
そうそうそう、
はい、
全然。あ、なん
かだってクリスマスもやるでしょ。だって
やりますよね、パーティーとかね、
いろいろね、
だから別にいろんな神様がいてもいいってことですよね、は
い。いろんなところにそれぞれいろんな神様いる、いてもいいっていうよりいるってことでしょ。
うん、そうですね。でも、うん、そのなんか神社がそんなにあるって知らなかったですね。
え、神社すごいあると思います。お寺もすごいあるけど、
ね、お寺と神社ってどっちの方が多いんですかね。
それは検索してもらっていいですか。
確かに。キリスト教はまた別ですよね。
そうですね。あれは教会だったりとかするわけで。
なんかめちゃくちゃいっぱいいろんなのあるんですよね。
いろいろあると思いますよ。
なんか世の中知らないことが本当にいっぱいあるせいで。
知ってることなんてほんのちょっとだと思う、世の中のこと
は。そう、確かにお寺とか
っていうと特に私はほんのちょっとだと思う。
興味ないですもんね、そもそも。なんか他のことというか知らなくていいこといっぱいあるじゃないですか、
うん、
でも興味あることもいっぱいあるから。
そう、まあ、興味があることはいっぱいあるけど、興味を持つっていうことだってそこと出会わなければダメなわけだから、まあ、確かにそうですね、うん、その人生の中で何かと出会うのって多分私の出会うことなんてほんのちょっとだと思うよ、世の中の。
まあまあまあ確かに人生一瞬ですからね、
うん、ことの中で、
うんうんうん、
だからそのことを知らなければ興味を持つ持たないって分かんないじゃない。知らないのはないってことだからさ、
うんうん、そうですね、知らないってことは、うん、もうそもそも知らないってことですもんね。もともと
ない。
ないと一緒ですよね、うん、知らなかったら。
そうそうそう。だから、へえ、そんなことあるんだっていうのは、もう、さあ、いくつになってもあるよね。
まあ、そうですね、うん。全然年齢とかっていう話じゃないですもんね、そんなのは。
話じゃない。だって、世の中の人がほぼ知ってるようなことだって、知らないこといっぱいあるから。
まあ、でも僕
じゃあ、この絵は誰の絵とかって言われたときに、分かる人
は分からないですよね。
いや、分かるのもあるけど、
分から
ない。
俺、多分、ムンクの叫びしか分かんないですよ。
嘘、モナリザはわかるよね。
あ、こうやってやってるやつ。
うん、モナリザはこうやって
ちょ
っとやってるやつ。
あ、
モナリザの方法はダヴィンチですよ、
うん、でもダヴィンチが書いてるモナリザだよって言って、うん、なんか誰かが書いた落書き見せられたら、うん、そうなんだって多分なっちゃう、うん、
それも幸せでいいよね。
逆にハッピーです
ね。わからないっていうところにおいてはね、
うん、多分わかんない。
私クイズ番組とか意外と好きなの。
ああ。
Q様とかあのなんとかナインとか、
うんうん、ありますね、
うん、いろいろあるネプリーグとか。
もうだから
こう絵とか Q 様は特に絵、うんうん、絵画のこととかも出てくるから、それが分かった時はすごい気持ちいい。
ああ、確かに、うん、全然分かんないですね、絵は。
あと歴史とか。
僕逆にあの武将とかは詳しいですよ。
そうなの。
織田信長系のあたりですか。竹中半兵衛とか、うん、上杉謙信とか伊達政宗とか、ああいうところはゲームで学んだので。
へえ、武田信玄とか。
そう
へえ。私ね、時代がごちゃごちゃになるの、たまに。
あ、まあ、確かになんか、
え、その時代じゃ、その人、その時代じゃないから、みたいな。
なんか、え、違う違う、ボツしたはずだから、みたいなのありますもんね。
そう
すれ違いが。
そう。
戦国時代ってすごいですよね。なんか、そんなに、うん、昔なわけじゃないのに、
うん、
こうやって竹槍で人のことをついてた時代があったってことですよね。
うん。
信じられなくないですか。
まあね、でも今だってさ、戦争してるところとかもあるわけ
で
し
ょ。海外ではありますけど、うん、今のね、平和なこの日本では、
うん、
そうそう出くわないですよね、
うん、なんか違う形の戦争をしてるよね。
まあまあまあ違う形のネチネチしたやつはよくありますけど。
ネチネチしてるかどうか分からないけどさ、うん、私たちが知らない難しい経済戦争とかさ、
まあまあまあ、経済戦争とかはねどこでも起きてますけど、う
ん、あるんじゃないですか。
まあね、それは確かにありますね、
うん、難しすぎて分かんないし。
そう、あの経済よく分かんないです。経済よく分かんないで勉強しなきゃいけないのかもしれないですが、あんまりにも難しくて、
うん、
関わることも少ないですよね、やっぱり。
そうね、
経済が分かったからどうだってこともなければ経済に発言することもないし。
そうね、
うん、ちょっと難しいですよね。
発言しようにも、うん、え、どういうことってなることのが先
だから。選挙ですよね、だからうちらからすると、
うん、
選挙活動だけですよね。だから選挙に入れるっていうところだけですよね、関われるところって。
そうだね、
うん、
そうだと思う。
実際だってね、
それ政治の話だよね。
ああ、うん、そうか。難しいですね。でも
難しい
でも
だってよくね、
うん、
選挙に行くとさ、裁判の何あれ、裁判長かなんかをダメな人は罰しろみたいなの書いてあるじゃないですか、投票用紙に。
知ってるでしょ。なんかありますね。
でも一人も名前分かったためしないから、その人が何した、
ね、
そうそう、何をし、どういうあれをして、どういう決定を下したかとか全然
知らないですもんね。
一人も名前分かった試しがない、
うん、だから結局ね、誰がダメだと思うとかって以前の問題ですよね。
全然以前で
しょ。だったらなんかその人たちの名前書いてもらって、この名前ちょっと悪いことしてそうみたいな、そんなレベルですよね。だから何も分かんないから。
そうだよ、名前がいっぱい並んでるけど一人も分かんないから、
ね、
何も言いようがない。
選挙の時にだって選挙投票する人のこと分かります？
それはなんとなくわかるよ ね。
でもなんとなくですよね、
うん、
それですら
なんとなく。だってよく知らない人はさ、全部なんとなくじゃない。例えばさ、うん、テレビに出る人たち見ててもさ、テレビに見た印象しか知らないわけじゃない。
いや、そう、それはそうですね。
隣で一緒にお茶飲んで話すわけじゃないわけだからさ、
うん、作られたものですよね、映像として。やっぱりその、
うん、多分、ね、作られたっていうか、まあ、自分の見せ方とかさ、うん、いろいろあるわけじゃないですか、うん、でもそれはあって当然だし。
そう、まあ確かにね、
だって私だってここでこうやって話してるけど全然違う いる人かもしれない。
全然このままじゃないですか。
ねえ、
いやいやいや、
もしかしたらもう全然すごい引っ込み思案でさ、
いやいやいやいや、
あの誰かのさ後ろにいつも隠れてるみたいな。
完璧にこのままじゃないですか。完璧にこのままじゃないですか。
ねえ、そういう身も蓋もないっていうかさ、
言わない言わないように、ね、
そうミステリアスな部分が皆無になる。
残った方がね、残った方がいいです
ね。残ってもでも遅いけどね。
秘密はあった方がいいですけど、
はい、
でもまあ、ね、聞かされないのがうちらの生き方なんで。
まあ ね、聞かざらないっていうか。聞かざりたいけどどうやんの
わかんない、わかんないです。聞かざってる人いますよね。
いるのかな、なんか
人によって急にパンってなんか別人みたいになる人結構いますけど、
ね、そういうのはすごく羨ましくない？こう切り替えが早いっていうかさ、
いやなんかすごいなって、疲れないのかなって。
ここ
あ頭使っ無意識かもしれないですけど、
うん、
頭使
ってでも無意識にできたらいいね、
まあ、無意識にできたらいいですけどね、
うん、
でも自分らもその相手によって中身は変わんないけど話し方とかは変わるじゃないですか。で
もちろんそう、ため口聞くとかさ、
ね、そうそうそうそう、
いやどうも、あどうも分かりましたっていうのかさ、ね、
そうそう、それは変わるじゃないですか、はい、あの礼節として
そう、うん、何やってんだよっていうのかさ、 それは違うよね。
それはあるけど、
それは違わなかったらおかしくなる、
ね、それ一つしててか社会人としてもまずいやつ。そう、それはね変わりますけど、
はい、
そうじゃなくても、
もうどうもいつもお世話になって申し訳ありませんとかって、ね、挨拶しなきゃいけない、
ね、そうそうそう
時だってあるし、
まると変わる人がいますからね、たまにね、
うん、あるし、もう本当何やってんの、本当ちゃんとやってもらってもいいですかみたいに言う時もあるし、
そうありますからね、
うん、
だからそういうところでなんか、
だから嫌なことも言わなきゃいけない時は嫌なことも言わなきゃいけないじゃないですか。
いけない、
ないでしょ、嫌なこと言わない、言うことなんて、
いやいや嫌なこと言うこと
ない
よね。それはね、僕の人だってね、一つや二つぐらいそのね、飼ってる動物がちょっとカチカチって指噛んだら痛いよって言ってダメだよって言いますよ。それは
教えてあげてる、ね、
教えてあげて、いや、
考えたいんだよ。でもさ、やっぱりさ、何か嫌なことを言うのもその人が好きじゃなきゃ言わない、
ね、言わないですね、
うん、
どうでもよかったら言わないですね、
言わない言わない、うん、そうですね、
流しちゃいますよね、
ニコニコして、
もう別にそれでいいやみたいな感じになっちゃいますもんね、
う
ん、
そうそう、なるなる。
だからやっぱりそういう言うっていうこともね、愛の一つですからね、
多分ね、
うん、
でも言われたくない人もいるかもしれないけどね、
まあね、まあ言われたくない人もいますけど、
うん、愛してるんだったら何でもいいって言ってほしいっていう人だってるかもしれない、うん、
いますね、
うん、
確かに全て受け入れてよっていう人もいるけど、
いる、
それは違うじゃないですかね。でもお互いが受け入れるから、
うん、
そうするとやっぱり妥協点とか、うん、お互いの歩み寄りがあって初めていいものだと思うんですよ ね、
うん、
まあいろんな人がいるからなんとも言えないですけど。じゃあ今度だからちょっと、
はい、
あのですね、まあ今も普通に商売というものはしてなくはないんですけど、
え、何、商売の話？
そう、商売
を、それさ難しい話、無理無理、
いや、なんか商売をしようと思って、だから1時間話して、
たこ焼きでも売る？
いや、もちろんもちろん、たこ焼き持ってってたこ焼き作りますよとか、アイスクリーム
持ってって、ハワイで T シャツでも売る？
ハワイまで行ったら交通費の方が高そうなんで、
住むの、住むの、
あ、ハワイに、
うん、
ハワイ住みたいですね。でも ね海綺麗ですよね。
海も綺麗だけど、うん、もうなんかね、気持ちがね、
まあ、なんか軽いですよね、空気が、
ぼーっとしてても生きていける、
空気が軽い、
いや、ハワイの人がぼーっとしてるとかそういう意味じゃなくて、
うん、
空気感、
ね、沖縄もなんかウチナータイムってあるじゃないですか、
うん、
ああやってなんかほら、あの1時に待ち合わせしてたら、うん、1時にみんな目覚ますみたいなこと言うじゃないですか、よく、
そうなの、
うん、なんか、
じゃあ分かった、待ち合わせはしないこと、
ああ、まあ、それが一番ですよね、
うん、
なんか沖縄に行ったら多分感覚値が違うから、
うん、
なんか1時の待ち合わせでみんな1時に起きるとかっていう話
を聞くんですよね。なんかね、私はさ、さっきの神様の話じゃないけど、うん、沖縄とかハワイとかはなんかどこにでも神様がいるっていうことを素直に信じられる気がする、
確かに、あ、それはわかります、なんかいそうっすよね、ジブに出てくるなんか生き物とかも普通にいそうっすもんね、
いそういそう、まあ、それがさ、神様なのか妖精なのか
なのかわかんないですけど、
なのかわかんないけど、うん、そんな気がする。
だから今度ちょっとね、
はい、
いろんな面白いことやってみようと思って、
1
時間話聞きますよとか、
うん、
それこそちょっと異変の掃除しに行きますよとか、
うん、あ、便利屋さんってこと？
まあ、便利屋さんでも、
うん、
あのちょっと、
え、掃除ね、意外と私得意な、
あ、まあまあまあ得意そうですよね、こんなに広い家だって綺麗にしてますもんね、結構、
いや、まあそう、厳密にすごい綺麗かどうかって分かんないけど、うん、掃除っていうかさ、整理整頓とかが得意、
あ、うん、俺もだからその掃除でも、あの 外の草むしりはできない、
あー、やったことないけど、
うん、あの暑いじゃないですか、
うん、暑いのは平気、
ダメ、
たまに水飲みながら、
暑いのと寒いのダメですね、
寒いのはいいや、でもさ、寒い時は草むしりしなくてもよくない、
まあまあ確かに、
ね、
まあまあでも寒い時になんかしてくれって、うん、外でしてくれってやったら、ちょっとすいません、これ寒いんでちょっと難しいですって話になっちゃうんですよ、だから僕のできる範囲のことをやってみようかなと思って、
え、掃除だったら私も行く、
うん、あ、いいです、掃除パッケージ作りましょうよ、じゃあ、
うん、
掃除に行く、なんか話と掃除ですよね、だからね、話しかけられますよ、ね、きっと、だからね、
あ、掃除しながら、
うん、
そりゃそうでしょ、話さなきゃ、
ね、
えこれいるいらない
みたいな、いらないんだよ、そうそう、
でもいらないよねみたいな
言っちゃうやつですよね
言っちゃうやつだね、うん、
掃除と、
うん、
まあ、トークですよね、
うん、
まあ、これは後でね、その値段とかは後々決めゆっくり決めればいいと思うんです
けど、そういう仕事を始めようと思ってんの。
いやいや全然、これはあれですよ、もうおまけですよ、おまけ、面白いからやってるだけですよ。
いいじゃんね、
うん、でもなんかその隙間時間で、
うん、
今日なんかこの午前中の時間、うん、予定打ち合わせとかも入ってないなっていう時に、
うん、
その時間でなんかちょっと話を聞きに来てくださいとか言われたら、
うん、
話を聞きに行く仕事があってもいいじゃないですか。
いいよね、
うん、
話したいこと、
今日はだから買い物に行くんだけどっていうのもあってもいいし、
そうそう、一緒に行ってくれませんかみたいな、そう、全然いいよね。
なんかそのデートを、
うん、
っていうのをやってみたいので、ちょっと付き合ってくれませんかみたいな。
そう、今度本当にデートをするんだけど、 そのシミュレーションとして、シミュレーションとして
男役をやってくれとか。
そうそうそうそう、全然、私いいよ彼女役、今更。
じゃあその、
できるかな、
レンタル彼女ですね、それは、
うん、
いやもうそういうことになっちゃいます。
それってさ、変なことはないんだよね。
ないないないない、それはだってないですよ、
うんうん、じゃあいい、
そういう話じゃないんで、
okay、
ネタだから。俺もだからレンタル男子、男子じゃないですけど、
うん、
何でもいいと思ってるんで、
うん、
そういう話を聞いてこうした方がいいよみたいなのはやったら面白いかなと思ってて、
うん、
まあね、適正な相場でやれば別にいいじゃないですか、
うん、
面白いから、
いいと思います、うん、ね、いや私も好きかも、そういうちょっとワクワク感っていう
か、ね、なんかいろんな人がいるから聞くとやっぱり刺激にもなるし、
いいよね。
なんか2年ぐらい前にレンタルおじさんって流行ったんですよ。
知ってるよ、
ね、だからあれの感覚と一緒なので、
うん、
やることは今から自分たちで決めて、
そうだからさ、それでさ、なんかさ、なんつうのかな、こう年齢がいってさ、なかなかさ、うんうんうん、上手にさ整理整頓ができないとか、うんうん、そういうのをお手伝いするってことでしょ。
でもね、なんかね、そのうちゴミ屋敷なんですけど掃除してくださいって来るかもしれないじゃないですか。
ゴミ屋敷か、
うん、
やりがいあるの
ね。ちょっとゴミ屋敷とかって一回見てみたいですよね。
うん、見てみたいっていうか
掃除しまくりたいですよね。
うん、私ゴミ屋敷にならないようにしなきゃと思うけどさ、うん、
いや俺ゴミ屋敷とかで、うん、整理をしたいっていう話になったら、
うん、
めっちゃ興味あります。だって足の踏み場がないところに行くわけじゃないですか、
うん、
もう全部ゴミ袋に入れるわけじゃないですか。超気持ちいい
です。でもそういう時って捨てたくないものがいっぱいあるんだよね、きっと
本人の中には。そうでしょうね。
そう、
でも依頼、だから、ね、依頼が来るときはもう、
そうだからなかなか、
そうそう、整理できないですよね。
整理できないの、うん、だからこうさ捨てないと、だってさ、ね、この器は決まってる、キャパは、
ね、そうそう、0、100が、ね、最大値だったら100しか入らないんだから。
そうそう、だからそのキャパは決まってる中でどうやってなるべく残して、
うん、そうそう、いいもの残して、
残して処理
するものは処理して、
処理して、でもなるべく取っておきたいものを取っておいてあげられるように、どういうふうにすれば片付くか、うん、でも全部は無理だけどね。
まあまあまあまあ、
うん、
でもなんかそういうゴミ屋敷から掃除してほしいって話が来たら、
うん、
ちょっと楽しいじゃないですか、なんか、
うん、一緒に行く、
行きます行きます、
okay。
そういうのをちょっとなんか隙間隙間でやろうかなと思って、うん、それだから、うん、あのタロットとかもやるじゃないですか、
うん、え、私が、
うん、
うん、やるよ
タロット。そういうのもだからメニューに入れといて、
うん、
来たら面白いじゃないですか。
それはそれで ね、
そうそうそう、
うん、でもゴミ屋敷とか、あ、ゴミ屋敷っていうか掃除とか、
うん、
そういうなんかさ専門的なさ掃除は無理じゃない。
まあもちろんもちろんもちろん、
そういうさ、エアコンとかそういうのは無理じゃない、うん、
それは無理です。
まあ、それはさ、なんかどうしてもって言われたら
できますよ俺。
本当？
だって漫画喫茶とかで働いてた時この清掃全部自分でやってましたもん。
そう、
これ完全に業務のやつですよね。
中まで
できますよ。だから中、あ、洗浄機の機械が必要になっちゃうんで、中までになると。だから表向き外してフィルター洗ったりとか。
え、じゃあ今度やってくれる？
いや、できますよ結構。
まあ今綺麗だけど、うん、
結構なとこまでできます。で頼むと、だってこれ何万ってかかるじゃないですか一回。
うん、なんかねダスキンで調べたら3万5千円からみたいな。そうそう、
3万5千円ぐらい、
うん、
で、なあの洗浄機の本体を外してこれを洗うってなると、うん、機械も必要になるからもっと高くなるんですよ、うん、そこまでやらなくてよければ、うん、上側の外して
フィルター、普通にさ、そのフィルターとか洗うのはもっと安かったよ。フィルターとかは、
じゃあ全然、あれ3万5千円で機械の容器なんですよ、
うん、
機械を持ってきて、
うん、
水圧でピシャーって洗うから、
うん、高いの。
ケルヒャーとかあるじゃないですか。
知らない。
あの掃除機の水圧の掃除機、
あ、知ってる、あの通販とかでやってるやつ。
あります あれを使うからちょっと高いんですよ、
うん、
でももともと持ってるからそのぐらいの金額でできるだけで、
うん、
だフィルターはでも月1回ぐらい清掃してれば、実際に呼ぶのなんて半年か、ね、年に1回ぐらいで十分ですよ、
そ
のメインのところは。
そうだよね、
うんうん、まあ、そういうのとか、まあ、そういう掃除。
え、でもこの間うちはつけてから初めて中の掃除してもらった。
これ何年ですか？
つけてから何年だろう。ね、20年近いんじゃない？
いやいや、マジっすか？
マジ。 え、外側はしてるよ。
いや、外側はいつもそんな汚くないからしてるんだろうなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
中までこういうビューってやつは。
え、じゃあ結構あれじゃないですか、開けた時
20年は嘘か、あ、20年は嘘か、15年ぐらいかな。
開けた時結構あれじゃなかったですか、なんかもうなんかフィルターにホコリがもうふわって なってなかったですか。
え、フィルターはだからしてるから大丈夫。
フィルターまでは
もっと中、
その中のとこ、
うん、
あ、でもフィルターやってればそんなに必要はないですよ。
うんうん、そうそうそう、うん、15年で、まあ、知ってる人がやってるっていうから、じゃあやってもらおうかな。
よくない、な、聞きよくなりました。
それがね、よくわかんないよね。
わかんないですよね、うん、フィルター清掃しとくとちゃんと効くから、
うんう
ん、あんまり差ないですよね。
そう、なんか冷え、この間うち暑い時は全然冷えないから、うんうんうん、え、これやってもらったら冷えないのかと思ったけど、それは外が暑かったからかない
や、なんか最近ちょっと急に暑くなったり寒くなったりしてますからね。そ
うそうそう、でもこの子も使ってるうちに、だ、今まで冷房ってあんまり使わなかったじゃない。
まあまあ今からですよね、だから暑くなってく
る。そう、でも4月はすごい暑い日あったじゃない、うん、その時は掃除する前も使ってたんだけど、で今度急に暑くなった日1日あったじゃん。
ありました、1日。
あの時は全然効かなかったの。だからやっぱり冷房を使い始めて、この子も、あ、冷房だなってこの子が認識しないとダメみたい、
うんうんうん、
その次の日は割と行けたから。
だから冷房が多分仕事するまでに時間かかったんでしょうね、
きっとね。
でも15年経つとエアコン自体がちょっともうそろそろ的なところはありますよ。
そう、この子意外と働くよ。
いや、これ頑張ってます。だから15年ってエアコンの寿命大体10年12年ぐらいなんですよ。
でもうち意外と電化製品よく持つの。
あ、まあまあまあ、そんなになんかね、あの、変な使い方してないというか大事に使ってるからじゃないですか。
うん、でも冬場なんかフルだよ。
あ、まあまあ、人
来るし、ワンシーズン、
うんうんうん、
夜中も消さないの。朝起きて寒いって嫌だから
消しましょうよ。
なんだ、寒い
の。まあまあまあ、寒いのは確かに俺も嫌ですけど、
うん、大嫌
い。まあね、でもまあ広いですからね、このぐらいパワフルじゃないと普通のエアコンじゃ全然効かないですもんね。家庭用じゃ難しいですもんね。
そう、ここ人ほら来るサロンみたいになってるから余計そうなんだけど、うん、
家庭用だとなんかね、奥につけて広くても20畳ぐらいなんで、
うん、でもこれ20畳はないと思うけどね。
ないけど、だってあそこ開いたりとかここ開いたりとかよくしてるじゃないですか。
してる。だってこれ1個つけとけば、開けとけば別に寒くないんだもん。
そうそう、でもだってその家庭用のじゃ間に合わないですよ。
かもね、
うん、
でもほら会社のサロンだからさ、いいけど、普通の家庭は家庭用しかつけられないじゃん。
うんうん、まあそうそう、普通の家は家庭用しかつけられない
ですよ。そう、だから下の和室とかは普通の家庭用がついてる。家庭だから下は。
ああ、そうですね、うん、あの和室のところとかは普通のやつがついてますもんね、
う
ん
う
ん、ここだけだって明らかに室のものがついてますもんね。
そう、ここはそう業務をするとこなので。
業務なんかしてるんですか。
そうだよ、だってここ人が集まってなんかワークショップもやったりとか、まあ、してたし。
ああ、
うん、
確かにそうか。そ
だってこれだって、
うん、そうですね、
ここでやってるわけだし、配信してますからね、そういう意味ではね、
うん、そういう意味では確かにそうですね、
うん、
よいしょ。
どうしたの。
いや、なんか、これね、
それボタンを押すのにいちいちよいしょなの。
僕はよいしょ、よいしょですね。おじいちゃんだからもう。
おじいちゃんだったんだ。
おじいちゃんですよ、もう。
そう
なんだ。もうだってあと、もういくつ寝ると39ですよ。
ねえ、世の中に喧嘩売ってんの。ねえ、そのさ、普通の39よりよっぽどさ、なんか体はさ、
まあ元気は元気ですけど。
元気じゃないよね。だってよいしょって言わなきゃいけないで
しょ。いや、まあよいしょって
言わなきゃ。普通に39はよいしょって言わないから。
まあまあまあまあ、ええ、言わないですか。
言わないよ。
最近の39歳よいしょですよ。
うそ、
よいしょですよ、もう今の時代は。
私だってよいしょって言わないよ、あんまり。
まあ、だって若いじゃないですか、中身が。
そうでもない、パーツがもうちょっと傷んでる。
パーツが傷んでるってどういうことですか。
え、だからさ、今までだったらさ、このぐらいの高さから飛び降りても平気だったのに、なんかさ、
ここ、
うん、このぐらいからピョンって飛び降りても平気だったのが、なんか衝撃がさ吸収しづらくなってるっていうかさ。
いや、まあ、分かんなくはないですよ。言ってることは分かります。
分かるでしょ。
言ってることは分かります。
だからこうさ、重たいものもグッて持っても平気だったのにさ、この辺がさ、うん、ズキンって痛かった
りとか。なんかスーパーの買い物しすぎて、うん、持った袋でこうガーってなって手が痛いみたいなやつですね。
そうそうそうそう、うん、急に持ったら、うんうん、この辺のパーツがズキンってなったとかって。
パーツがズキン、うんうん、でも分かります、分かります。
言ってることは分かります。だからさ、なんつうの、思ってるよりパーツが傷んでる、
ガタが来てると。
そうそうそうそう、だからもう大事に、まあしょうがないよね、長年ね。
まあまあね、付き添った
体でございますから。そうそうそうそう、頑張ってるんだから、うん、少々ね、考えないといけないけど、ね、うんうんうん、でもほら、今までできてることだから。
そうですね、
そんな急に言われてもね、みたいな。
確かに、ちょっともうちょっとゆっくりできなくなってくれよみたいな話ですよね。
そう、
うん、
だから今までできてたことがどうしたこうしたな話じゃない、
うんうんうん、
引き続きだから
ちょっとずつなんかそういう差が分かってくるのはいいけどみたいな感じですよね。
うん、でもちょっとずつは分かりづらいよね。
自分が一番分かんないですからね。
そうで、この間ね、運動会で子供たちがね、
うん、
なんだっけ、首倒立をやるって言って、
首倒立、
うん、でここのところで足をずっと持ち上げて、お尻も持ち上げて、ここだけつくの、肩甲骨から上をついて足を持ち上げるってやつなんだけど、
ありましたね、そんなのね。
そう、
なん
か、うん、できないかなと思ったんだけど、
やったんすか。
全然できた。
やったんすか。
やった。あ、できんだな。でも鉄棒でいろんなことを前は昔はできたじゃない。
できました
。でも何十年もやってないわけよ。小学生の時、
逆上がりできるんですか。
全然できる。
あ、できるんだ。
でこうやって足、こうやってさ両足かけて、膝でね、
うんうんうん、
でこうやって体振ってピョンと降りたりもできる。あとこうやって片足かけてぐるぐる回ったりもできる。できるんだけど、それは小学生の時なわけよ、
うんうんうん、
でもさ中学生ぐらいになるとそんなことをやる機会がなく、もう何十年もやってないわけよ。
そうですね。
できてるところから何十年ももうやってないの。
それはおかしなことになりますよね。
だから、うん、私はできるところで終わってるよ。自分の人生の中でそういうことができるところで終わってるけど、もう何十年もやってないってことはさ、うん、今やったら怪我するでしょぐらいのレベルなんじゃないかなって思うんだよ。怪我します
ね。いや、でも鉄棒ね、なんかやろうと思ったんですよ。この間公園で鉄棒見て、あ、これ鉄棒懐かしいなと思って、うん、逆上がりできるのかなと思ってやったら、まず逆上がりできるんですよ、
うん、できた。
運動神経そんな悪いわけじゃないんで、
できたかな。
できたんですけど、
今
できたんですけど、うん、こうやった時にこの棒に腹が当たるじゃないですか。
当たるよね。
それが痛い。
それは痛いよね。
痛い。なんかその子供の頃痛いとか感じなかったじゃないですか。そんな別に。
だからさ、そこはさ、なんかさ、もうしなやかさがあるからさ、うん、ドーンっていかないわけでしょ。
今はこうやって乗った瞬間にグーってなるわけですよ、
うん、なるね。
痛いってなって、
で余分なものもついてるわけだ。
そうそうそうな
んです。小学生から
比べると、やっぱりいろんなものがついてるから、うん、鉄棒ってこんなハードなあれだったかなと思って。
だからね、鉄棒もしかしたら私の中で終わってたのはできるところで終わってるから、
うん、
今もできるのかな
っていう気はしてると。
いや、でもできるかどうか試した瞬間に怪我するんじゃないかなっていう気もしてる。
ちょっとね、あまりなんかね、無茶しない方がいいですよね、
う
ん、
だってさ、確実に体は硬くなってるなっていうのを。だからさ、ずっとさ、昔だったらさ、もうさ、私 V 字とかも平均台の上で前回りとかも何でもできたわけ、う
ん、やばいですねそれ。
そう、中学ぐらいの時は、
うん、
普通に別に体操部とかでも何でもないんだけど、うんうんうん、全然できたのが、だからできたっていうところで終わってるのに、
うん、
もうさ、今やさ、久しぶりにこうやってさ前屈としたら下に手が届かないぐらい、 いつ硬くなったのってなってるわけ。
まあちょっとずつちょっとずつね、硬くなって、うん、今硬いというか。
そうそう、だからさ、悔しいからさ、ちょっと毎日やってみたりするんだけど、もうなかなか柔らかくならないから、
なん
ですよ
ね、
多分鉄棒も
難しいんじゃないですか。逆上がりできないと思いますよ。
怪我するよね、
うん、怪我しますね。
やろうと思った多分瞬間
に、俺はできたけどお腹痛かったですもんやっぱりだからその、
ね、だからそういう意味ではね、どんどんどんどんね、なんつうの、対価っていうかさ、
いや、まあこれは、
うん、
しょうがないですよね、年齢。
だからきっと小学校の時から全然休まずに、
やってた
らできますよね。週に3回ぐらいやっとけばよかったんだよね。でもある時さ、やら、小学校終わるとやらなくなるん
ですよ。やらないです、やらないです。例えば大人になると、やらないでいいことはやらなくなっていっちゃいますよね、
うん、運転できる。こうやってこうやってさ、こうやって、
あ、そう、それもやってきました。
できた。
これはできました。一応筋肉があるから、
それはできるかな。
いや、でも、
うん、
思ったよりきつかったですよ。
本当、
うん、なんか昔なんかこう一個飛ばしてフェイフェイみたいな感じでヘイヘイだったのに、
うん、
重かったですもん、やっぱり。
私ね、でも小学校の時からできないものが一個あって、登、うん、り棒。
ああ、こういう棒
に、あれが登れなかったんだよね。なんか
あれ難しいですよね、
うん、
なんかね、握力が必要なんで、
タイミングがわからなさすぎたっていうか、なんかさ、運動って一回できたらできるじゃん。
できる、できる。
そのイメージがつかめる。
コツがつかめる。
そう。でもあれだけは小学校卒業するまでできなかった
。いや、でもなんかその登り棒でこうやって登ってるイメージ全くわからないから大丈夫です。逆にこうやってやったらどうしたみたいな、なんか
どうした、何やってんのみたいな。
何が起きたんだみたいな。
そう。だからアスレチックとかでも意外と好きなの。
ああ、まあこうやってなんか、
ね、今でも、
うん、こういうやつにね。
うん、なんかこう限界に挑戦する、うんうんうんうん。大した限界じゃないんだよ。
まあでも、ね、高いところに登って、
ちょっと面白いですよね。そうそうそうそう。
なんか足元気をつ
けて。だからアスレチックとかすごい好きなんだけど。それは何年かに1回ぐらい、ね、
やるんですか。
うん、やってた。なんか最後やったのこのぐらいまでじゃない。
結構経ってますな。
うん、
でもまあなんかその 登り棒は俺もやってましたけど難しいなってやっぱ思いましたよね。
本当登り棒一回もできた試しがないのだからね、どうやればできるのか分かんない。あとさ、バク転とか、
うん、バク転
あれもイメージが分かんない。
俺バク転やろうとしたことあったんですけど、うん、首折りそうになりましたこうやってやって首からグイッていって、
そうだから一回もできたことがない、登り棒とかバク転とか。
ああ、まあでもあれはね、もうなんか体育会系というか、うん、あの新体操の方々に任せた方がいいですよ。
そうだよね、
うん、あれ下手にやろうものなら首折れちゃいます、本当間違えて。
そうだよね、
うん、
いやでもできないね、できないものってあるよね。
ありますあります、多いですよ。
あとなんか倒立も、倒立して歩くとかできない、
う
ん、
倒立してある、ああこうやってね、うん、子供の頃できましたけどね。
へえー、いいな。そのね、一回もやったことがないからね、イメージがわかんないの。
三角倒立とかあったじゃないですか。
で壁にだったら倒立できるんだけど、
うん、
何もないところで倒立できない。
でもこの足がつくのが頭みたいな感じじゃないですか、三角倒立は。腕頭みたいな感じで。
今度やってみる。
怪我するからやめたほうがいいぞ
今さら。
いやでももう今なんか無理になんかやるあれじゃないですよね、大人になると。
そうかもね、
うん、
できると思ってるのは自分だけでね。
だって
でも私はその首倒立っていうかさ、こうやって寝て、うん、仰向けんだよ、寝て足をずっと持ち上げるやつできた時、うん、あやっぱりまだできるんだと思ってちょっと気持ちよかった。
でもだってなんかいるじゃないですか、よく階段で、
うん、
踏み外して足骨折する人とか、うん、あれってわざとじゃないわけじゃないですか
もちろん、
ね、うちらだって絶対骨折する気はなくてすることがあるわけですよ。
そう
だからやっぱり過信しちゃダメですよね、自分の体を。
そうだね、
うん、
もうね
ちょっとずつね、うん、やっぱりその変化してますからね
今さらね。
硬く
それ別に何の必要もない、なんでわざわざそういう余計なことして怪我するの。
そうなんか
迷惑なだけだけど、
ベターってお腹ついたのに今つかないですもん
絶対つかないよ。
足の指親指とかこうやってつかめたのに、
うん、
今もう届かないですもん。
そんなの全然つかめたし、もう横の開脚だってぺったりつけたのにもう全然つかないの。なんで。
いややっぱり油がなくなってるんですかね。
やば
なんか
ちょっと油飲んどく。
いやでもなんかよく酢でしたっけ、なんか
酢ね、飲む、
柔らかくなるって言います
よね。そう、お酢は体を柔らかくするって言うけど本当かな。
ね、ちょっと試したいとこはありますけどね。
でも酸っぱいんだもん。
お酢は酸っぱい、そうお酢ですからね、
うん。レモンじゃダメ？レモンジュースだったらいけそう
な。あれじゃないですか、なんかお酢の酢ランタンメンとか。
酢ランタンメン
大好き。ね、美味しいですよね、
うん。
ああいうのだったらいいですよね、なんかね。
うん、いいね。
酢だけってちょっときついです。でも酢好きな人たまにいるじゃないですか。
いる。
なんか
酢のものとか
何でも。
でもね、ああいう中華でさ、ラーメンとかラーメンって普通のラーメンじゃなくて、うん、いろんななんじゃない？チンジャオロースとかいろんなラーメン。うん、ああいうのにお酢かけてちょっと食べるじゃない？酢さ、物足りなくなるから意外とかけちゃうよね。う
ん
う
ん
う
ん、まあ酢はだからなんか美味しいとは思うんですけど、うん、酢だけでいくのはなんか俺ちょっとできなくて。
ね、だからこうさあ、このぐらいのコップ一杯酢を飲めって言ったら無理だ。
ね、ちょっと重いですよね。
酸っぱってな
る。そうす、ちょっと酸っぱいですよね、あれだけ
だと。だいぶね。
うん、だからなんかまあね、餃子とかによく入れるとか混ぜるのはいいけど、
うんうん、
あれだけででも好きな人はね飲みますからね。
ね。
あ、酸っぱいって言いながら飲むじゃないですか。
そうだよね。
おおみたいなね。本当に人の好みっていろいろあるなって感じですよね。
あるよね。
そうだから料理作りに行くとかもあってもいいですよね。
いいね。
ね。
うん、でもそれってさ、衛生面とかすごい気をつけなきゃない、人に何かを食べさせる。
そうだね、うん、そうですね。それは料理なんか手料理こっちで作って持っていくとかのがいいかもしれないですよね、下手すると。
でも持っていく間にいたんだら嫌だし、
確かに
私お弁当とかよくさ大丈夫なのかなとか思う
ね。ダメですよね実際は、うん、でもまあ料理によって何料理食べたいとか言われたらそれに合わせればいいですよね、それはね。
そうね、
うんうん、
それもいいね。
あとはまあそうですね、でもまあ行ってとかなのか、どっか外でなのか、公園とかですよね、うん、だからお弁当作って行って公園みたいなとか。
そう ね、いいよね、
大丈夫なやつで、
うん、
その辺はまあ多そうだ
し。でもさ、なんかさ食べるのってさ衛生なんとか許可とかいるじゃない、よくお店とかは。
食べ物売ったらそうなりますね。
そう、え、それ食べ物売ることにはならないのかな。
食べ物売ってないですよね、一緒に食べるっていうことをやってるだけで。
あ、なるほど、うん、だったらいいのか。
立て付けの問題ですね、よくあるそのルールとマナーというか、こういう形でやってるとかだったら、うん、政府のものは結構いっぱいあるんで世の中。
へえ、そうなんだ。
飲食物を売って、
うん、
じゃこれ食べ物です、1000円ですって言ったら、これもう絶対的に免許必要ですけど、
うん、
じゃなくてそれをじゃないっていうか、食事を一緒に食べるっていうだけだったらそんなにそこには
いい、
うん、入ってないですね。
じゃあいいんだけど。
そうね、じゃいろいろでも法律とかってよくわかんないから調べないといけない
ですね。ちゃんと調べた方がいいね、
うん
うん、じゃないとさ。
そうそうそう、何が良くて何がダメかって。
そう、私たちがさなんかこうさ怒られるとかさはいいけどさ、うん、何かがあったらさ、
そうそう、まあまあ、人様にやっぱ迷惑かけちゃダメですからね。
そうそうそう、申し訳ないじゃないですか、うん、いろんなことは。
そうそう、だからまあ自分たちで責任が取れる範囲でやるのが一番いいですよね。
そうね、
あとは楽しければ。
そうなんです、
うん、
だって さ、さ、世の中っていうか人生なんてさ、そうそう楽しいこといっぱいなんだからさ、できるだけ大変なことの方が多いと思うの。
いや、大変なことばっかりですよね。
うん、まあ、特に私たちはね、
うん、
だから
そうですよ、
ちょっとでも楽しくできる方がいいよね。
いや、もうなんか本当に、うん、本当になんか0よりプラス1だったらもういいんですよ、
うん、そう、なんかさ、万々歳ですよ。なんかの大河の時にさ、ドラマだけど、
うんうん、
なんだっけ、面白きこともなきよ面白くっていうセリフ、うんうんね、セリフっていうかさ、なんかあれがあって、
うん、
いいなと思
って、うんうん、
確かにねって思って、うん、
だから世の中ね、大変なこととか辛いこととかいっぱいあるけど、別にもう僕的には生きて生まれて死ぬまでで絶対プラスマイナス0かプラス1ぐらいじゃないかと思ってるんですよ、
うん、あ、私はね、前に言ったことがあるかもしれないけど、あのなんかね、すごくもうさ、すごくさ、いい世界があって、うん、そこでちょっといたずらしたから、あの罰としてここに行ってこいみたいな。
今現世、
現世、
あ、いたずらしちゃったんですね。
なんかね、ちょっとさ、うんうんうんうん、なんかそこにはさ、すごいさ、過酷な犯罪とかそういうのはなくて、うんうんうん、だけどちょっといたずらしたから、もう何やってんの、行ってこいっていう、
お前ちょっと現世行ってこいって。そうそうそう、だから今はその罪を滅ぼしてる人生ってことですよね。そうすると、
ここはね、だって現世意外と大変じゃない、みんな。
いや、大変ですよ。
そうでもない、生きてるのって大変だなって私つくづく思うわけ、うん、小さい時はあんまり思わなかったんだけど。
思わなかったですね、
うん、
大人になると大変なことに気づきますからね。
そう、特にここ10年ぐらい大変だなって思う
やりきりありますね、それはね。
そう、なんかね、守られてるものがだんだんなくなっていくわけじゃないですか。
もう自分でやるしかなくな
っていくから。そう、父が亡くなったり、うん、母が亡くなったり、もっと前、ちょっと前は祖母が亡くなったりって、今までこうやってくれてた人がだんだんいなくなったら、
自分だけで自分の身を守らなきゃいけないし、 それだけじゃなくて自分が守らなきゃいけないものも出てくるわけですよ。
そう、だからね、この10年ぐらいやっぱりここ現世はすごい大変なこと多いんだなって思って、でもきっとなんかその罰として行ってこいって言われてるんだなって思う。
なんかいたずらしちゃったんでしょうね。でもいたずらしたところまではなんかしてそうですよ、
うん
うんうん、なんか素晴らしい世界でいたずらしちゃったっていうところまでは僕もなんかしてるかもしれないと思いますもん、
うん、
でここに来て今現世で、うん、でもまあ辛い中でも笑顔でいるために努力して、はい、まあ、だってポジティブって努力があってできるものですよね。
そうなのかもね、
うん、やっぱり、
まあ、性格もあるけどね。
もちろんもちろん、あの、うん、根本の性格もあるけど、
うん、
自分でポジティブにいようって思ってるからポジティブでいられるじゃないですか。
そうね、
うん、あくまでだからそのね、あの
ポジティブにいようっていうかさ、楽しいこと探そうって思ってるからね。
そうそうそうそう、
だからさ、誰かと喧嘩もあんまりしたくないし、うん、嫌なこともあんまり言いたくないし、
言いたくない
ね。
だからもうなんか平穏なね、
うん、
あの波のところをゆらゆら揺れてたいですよね、
うん、なんかちょっとワクワクドキドキできることがさ、うんうんうん、あればいいなと思うよね。
でもなんか意外とそんなに難しいことじゃないですよね、楽しいこと探すの
って
、
うん、だからね、ちょっと攻撃的な人って攻撃的じゃないですか。
超攻撃的ですよね。
考え方がなんでってなるぐらいだったら、それはそうしない方が
自分も、世の中はなんかね、敵と味方で見てる人っているじゃないですか。
いるかも。なんかこんなことをしてんのも超時間の無駄とかさ、
ね、うん、
そんな無駄があってもよくないかって思うんです
ね。人生って無駄をね、どう楽しむかっていうところもあるじゃないですか、
うん
うん、なかなかやっぱりね、硬い方も多いんで、もうちょっとなんか緩やかにね、
うん、
でもいろんな人にいろんな悩みがあるわけですよ
多分 ね、
だから俺らの、
うん、
ではわからない、その人だけにしかわからない悩みがやっぱりあるわけですよ。
うん、そうだよね、
うん、そう、だからそれをね、
だって私の悩みなんか全然わかんないんです
よいやいやいやいやいや、
今笑った？
笑ってないです超真面目です。
わかんないでしょ、
ま、
私の悩みなんて。
いやいやいや、わかんないですけど、
うん
うん、足噛まれたあの傷が治んないなとか
あ、うちの猫の、
うん、忘れてるような悩みだけど、
ね、はい、
心のどっかには絶対残ってるじゃないですか、そういうのも。
まあね、
うん、
ちょっと頭の片隅に
ね、片隅にね、 0.0何%ぐらい残ってるね。
残ってると思う。
やっぱりそういう
と顔見ると思い出す。あ、また引っかかれる。
いやいや、そうね、そこら辺歩いてると待て待てってなる。
ちょっと待ってって、
ビクってなっちゃう、
ね、私のこと見てるみたいな。
狙ってんじゃねえか
って。私何もしてないよみたいな。
何もしてなくても、
ね、全然してないよっていう。
動物はね、どうしても気まぐれさんだから。
そう、気まぐれだし、多分なんか嫌なことがあるんだよね。私と相性が悪いんだと思う。
まあでもね、家にちゃんと外行っても帰ってくるぐらいだから、この家には住むつもり
だ、ね、そう、3日帰ってこなかったっていう話だっけ。
そうそうそう、3日帰ってこなかった。
もう何事もなかったように普通に入ってきた。
スーッと入ってきた。
そう、びっくりした。
まあ、覚えてるんですよね、やっぱりペットって
ね、あるのかもしれないね、うん、まあ別に私に懐いてる かどうかは別としてね、うん
まあ、基礎本能ってのがね、
そう、うちの誰かが好きとかね、
そうそう、家族の誰かが好きな
んだよね、そうだってね、うちの旦那さんがこうやって抱っこすると、うん、もうすごいよだれ垂らして、
じゃあ、まあ、間違いなく旦那さん好きなんでしょうね、
大好きだと思う、
多分一番なんでしょうね、この家の中の主だって多分なってるんでしょうね、
そうだと思う、でも私のことは嫌いだ、
うん、まあ嫌い、まあね、でも分かんないですからね、
多分ね同等なんだと思う、
あレベルが、
そうそうそう、
お前俺と同時だろ
みたいな、そのそうそうそうそう、感じなのに何偉そうにしてんだよみたいなね
でシャーっつってね、
そう怒るみたいな、
そうね、
なんで入れなかったんだよさっきみたいな、
なんでしまってたんだよなるけど、そういうことも辛いこともあるけれどもあれあれ結果最後はプラスになればいいってことですよね、
まあね、結果最後はプラスっていうかさ、うん、今を楽しくするようにしてたら、うん、だってさ、なんか時間なんてさ、
一瞬ですよね、
全部今の連続なわけでしょ、うん、その瞬間瞬間を楽しくしてたら、うん、ずっと楽しいってことじゃない、
そのね、3秒前には戻れないっていう言葉があるんで、
え、そうなんだ、
そう、3秒前にはだからやり直せない、3
秒どころかもうさ、ずっと昔に戻りたいけどね、
まあまあまあ、でも3秒前にすら戻れないから、あ、ついたっぽい、
ツイッター、
じゃあツイッターじゃないです、ツイッターです、15分前にしてツイッターんで、
はい、
ちょっとガクトを持ってくるんで、
はい、どこまで行っちゃうの、私一人で、いや、
そこの下の
ツイッター、何してればいいの、
え、なんかここであの最近のご飯の
あ、最近のご飯はですね、お家で食べることが多くって、昨日の夜はシーフードカレーを作りました。で、その前の日は、え、何食べたっけなっていう感じ、あ、思い出した、ささみのフライを揚げました。で、あの副菜としては焼酎、もずくとか豆腐とか、納豆とか、あとたらことかで、サラダは必ず作ります。もうあの成長期じゃないんで、野菜から食べないといけないので、サラダを散々食べた後にご飯を食べます。で、なるべくあのでもご飯も食べるんですけど、最後のご飯はお茶碗をちょっとちっちゃくしてみました。なんかね、お茶碗をちっちゃくするだけでだいぶダイエット効果があるっていうのをちょっと小耳に挟んだんで、お茶碗をちっちゃめにしてみました。で、まだ結果は最近なんで結果は出てないので、もし効果があったらまたお知らせします。ということで、ゲストさんがそろそろご到着になったらしいので、はい、あれ、
え、
トモキだけ来たの、
いや、トモキだけじゃない、そこにいました、トモキは横にそれますよ、トモキは横それですよ、
お願いします、
はい、どうぞ、
どうもお願いします、
こんばんは、
こんばんは、
はい、じゃあそこに座って自己紹介から、
はい、どうぞ、
はい、闇鍋ロックバンド、
え、何鍋
闇鍋です
闇鍋ってあのいろいろ入るやつ、
いろいろ入るやつ、
はい、
闇鍋ロックバンドブラインドネスロックというバンドのボーカルとリーダーを務めています、
はい、
上條宗志と申します、よろしくお願いします、
上條宗志さん、はじめまして、はい、よろしくお願いします、
はい、すごいですよ、
え、もう一回言って、あ、何何、闇
闇鍋、
違う違う
名前、
あ、何、45分どうしたの、
45分の大奥でしょ、
ちょっと待ってください、
あ、でもしょうがないよね、
しょうがない、しょうがない、
スターはしょうがない、
スター
出勤だから、
群馬帰り、
スター出勤だから大丈夫、
いや、すいません、本当に
世の中の普通は重役出勤って言うんだけど、
すいません、
スターはね、スター出勤です、
はい、え、名前もう一回いいですか、
あ、上條宗志と申します、
はい、
はい、
バンド名は
ブラインドネスロック
ブラインド
ネス、
ネス、ブラインドじゃないよってこと
ブライン、あの盲目って意味なんですけど、見えないって意味なんですけど、ちょっとなんかいろんなこう闇鍋ってこうなんですか、見えないところで食べるじゃないですか、暗闇の中で、
うんうんうん、
なので、
うん、
その
ロック、はい、あ、ごめんね、
はい、そう
それで、
でロックという出汁あるじゃないですか、スープとかの出汁、
うん、
ロックという出汁を使っていろんなエンターテインメントの芸術を、
うん、
まあ、伝えていきたいなと思って
発信していくっていう、はい、
そうです、そうです、
闇鍋、はい、ってやったことないですね、
ない、
ね、
やってみたら面白
い、だってどうせだったらさ、好きなもんがいいよね、うん、
食べたい、好きなもん食べたい、
そう、変なもん入ったら
よ、それはちょっとやばい
です
ね、食べられないものも入ってんの、
入ることある、
あるらしいですけど、
らしいですよ、
は
い、
やったことありますか、闇鍋、
一度だけあります、
やっぱりさすが、
美味しかった、
あのもう何ですか、チョコレートとか持ってくるやついるんですよ、
気持ち悪い
もう
チョコレートはチョコレートフォンデュとかにして食べた方が全然美味しい、
ね、蓋開けたらなんかすごい匂いがするんですね、やっぱりこの余ったるかったりとか、なんかこう もうその段階でチョコレートやーって分かるぐらいの。
まあチョコレート分かるもんね。分かりますよね。箱開けだって分かるしね。
チョコレートならまだいいんじゃないですか。まだ
まだ、
え、どんなもんが嫌だ、闇鍋するとして。
チョコレートならまだいいですけど、うん、何が嫌かな。いやでも食べ物で、うん、嫌なもの、
うん、
なんだろう、すごいあの、ね、ドリアンとかやっぱり。
あ、ドリアンね、食べたことない。
俺もないっす。
なんだ、ないんじゃん。
超臭い、嗅いだことありますよ、超臭い。
もうそれもう全部がドリアンに侵食されて、ドリアン鍋にもされて、いい食材。
だってパクチーだってさ、パクチーの味になっちゃうもんね、全部。
パク鍋、
パクチー好き。
パクチー好きですね。
嘘、私最初食べた時三つ葉だと思って食べたの、そうしたら全然違ったんで、それ以来ちょっともう
ダメですか、
無理って感じ。
闇鍋は、まあ、いらないって感じですよね。
そうですね、
鶏鍋とかね、うん、なんか普通に見えるもので
食べられるね。でもものすごく美味しい闇鍋があったらどうですか。
え、美味しかったらいい
ですよ、ね、うん、
美味しいもんなら。
じゃあ僕が作りたいと思います。
作れるの。だっていろんな人が勝手にいろんなもの入れるんじゃないの。闇
鍋もうこうマインドコントロールみたいな感じでこう操って、
これしか入れちゃいけないよ、
いけないよ、
はい、
君はエビだよみたいな感じ。
なるほど、
エビとかだったらね。
もうアワビとかイセエビとかがいいじゃん。
いや、まあね、
食べたことないから。
すごい豪華な、
食べたことない。
鍋としては悪いですよ。
まあどっちかって言ったらさ、鍋にするよりさ、鉄板焼きにした方が美味しいかな。
美味しそう。
もったいないね、鍋入れたら。
そうですね、
うん、
鉄板焼きバンド、わけわかんない、わけわかんない、わけわかんないですね。
さて、え、群馬帰りなの？
今群馬、
群馬のどこ行ってきたの？
群馬のちょっとあの、まあ、今中身言えないんですけど、うん、あの日本のその何ですか、文化遺産になってる建物がありまして、
うーん、
それの仕事をちょっとやってきたんです。
う
ん、
え、バンドで？
あ、いや違う。僕個人のアルバイトとして、アルバイトもやってるんで、僕いろんなところで経験積みたくて、いろんなアルバイト
してる。料理人とかもやってる。
だから料理人も、はい、料理人もやってます。
へえ、はい、そうなんだ、
はい、
びっくりした。そこでバンドやってきたのかなと思って。
そう、
ね、群馬でバンドやって、今日はスタッシ
ュです。
工事中です。
来たのかなと思った。違いましたね。
すいません。
ボーカルさんはね、何も持たなくても喉がありますから。
そうそう、
ね、内蔵されてますからね。
いいね、
はい、
ギターとかいらないですからね、楽器が。
口でギターやりますからね。
何でもできる。
すごい特技だね。
いやいやいや、それ本気にしないでください。今やる振りになってしまうところ。
え、じゃあちょっとやってっていうとこだって。
危なかった
ですね。
もうやらせるとこ
です。そうそうそう、
危なかった。
え、ちょっとやってみてみたいな、ね、感じだったね。
やらせるとこ
です
、
はい、
もうすごいつまらないキュイーンみたいなのができない。超筋み
たいな。歌っていうかさ、曲的にはどんな感じなんですか、はい、すごいハードな感じ。
あ、そうでもないです。そのなんていうんですかね、僕が書く作詞っていうものが、うん、そのレクイエムなんですね、うん、鎮魂歌っていうんです
けど、ね、何に対して。
はい、死者に対してなんですけど。
うわ
なんですけど、うん、こうなんていうんですか、まあ、家族が亡くなったりとか、僕の人生経験があったので、
はい、
あ、なんかこう死者がちゃんと召されるような、うん、こうなんていうんですか、ね、明るい曲とかをですね、作詞にして。
うーん、
でもなんか変な企業テーマ、企業ソングも歌ったり
して。あ、そうですね、旭化成ヘイベルハウスのマスコットキャラクターの、あの羊のキャラクターのラム君
っていうんですけど、はいはいはい、ラム君、
はい、今あのうちのブラインドネスロックのベースと今新しい新曲も書いてるんですけど、一緒にまた1曲目が小さなラム君って、
うん、
あの YouTube には上がってるんで、ぜひ見てみてくれた
ら。コマーシャルとかでは流れてるの？
あ、コマーシャルじゃなくてマスコットキャラクター、
キャラクターの YouTube 動画で使われてるんですよ。
そうなんだ、へえ。
なのでぜひぜひ見ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、そう、え、じゃあそういうなんかレクイエムな曲ばっかり。
レクイエムな曲と、
でもなんか普通にロックですよ。
あ、そう、
え、ロックってさ、なんかさ、こうなんて言ったらいいの、
なんて言うんですかね。
なんかでもビジュアル系バンドがすごいわかりやすいと思うんですよ。
ロックって言ったらさ、なんか私はさ、クラプトンとかさ、
クラプトン、
そんだけ、そういうのどっちが、
どっちかって言ったらデビッドボーイとか、デビッドボーイさん、
デビッドボーイさん分かるけど、曲がちょっとイメージが分かんない。
なるほど、
なんだろう、何が使うんだろうか、激しいですよ、動かないといけないですよ、
激しいやつ、
そうやって歌うの、
あ、分かる分かる分かる、
スポーツが当たったらあるじゃないですか。じゃないですよ、
でもなんかちょっと飛び回ったり、
飛び回ったりします。
テルさんがハウエバーで飛ばなくてのを常にやってる感じ。
そうですね。
そうなんだ。
うん、
へえ。どういうところでやるんですか。
そうですね、エマゼンダジャパンっていう大会がありまして、うん、バンドコンテストがありまして、うん、決勝進出しまして、はい、次がオーイーストという渋谷オーイーストというライブハウスでやるんですけど、ライブハウスというか、まあ、大きいコンサート会場なんですけど、いや、1300ぐらいは。
もう全然知らないじゃん。
いや、もう適当な人間ね、バレバレだからしょうがないけど。え、300
ぐらい？いや、1300です。
1000足んなかった。
だいぶ足んなかった。
惜しい。
まあね。
まあねって。
やるじゃね、そのぐらいじゃないですか。
まあね。
まあね。
そう、で、今度ね、
まあね。
そういう大きいところでも今度やるから、
はい、
みんなで応援に行かなきゃいけないんですよ。
みんなで応援に行かなきゃね。
いや、そうな。
応援に行って、
なかなかね、動きが機敏なんですよ。
そうなんです
。カロリー相当使ってますよ。
相当使
います、ね。痩せちゃう？
痩せます。
違う違う、一回やったら。
一回やったら、そうですね、15カロリー。
1曲15カロリー。カラオケボックスとか行って、1曲歌うと大体8カロリーぐらいの消費なんですよ。
その倍ぐらいってこと？
倍ぐらい。
へー、すごいね。
動いてるから。
そうですね。
へー、じゃあ見に行ったら一緒に動かなきゃいけないの？
いやいや、そんなこう後ろで
普通に乗りですよ。
後ろで
同じ動きはできないです。同じ動きしたら多分前に目やられます。
そうですね、前の人の後頭部ドーンなっちゃうんで。
やりたいんだったらステージに上がってやれと。
そうそうそう、はい、まあ、ステージ上がっちゃえばいいんですよ、
うん、まあ、そうですね。
例えばバンドの時にあれですよ、全然バックボーカルで。
あ、それ面白いですね。
バックボーカルって
全然バックボーカルで
コーラス。
あ、コーラス、うん、みたいな。
その1300人が集まる時に後ろでコーラス入れ行けばいいんですか？
一人でコーラス無理。
3人ぐらいね。
いや、います。コーラス隊はいますよ。
あ、じゃあそこになんかこうちょっと口パクで入るみたいな。
そうそうそう。で、自分のセリフもちょっと入れておいて、だったら面白いじゃないですか。
面白いね。
そう
です
ね。
まあ、でもそれどうなのっていう顔してるから。
いやいやいや。
こいつ大丈夫か
みたいな。いや、そんな、そんなね。
面白いこと何でもやるタイプですよ。
いや、はい、何でもやりますよ。何でもというか。そんな無茶ぶりばっかり。
でもね、
え、どんな面白いことやってくれるって今言って
た。そうですよね。危ない危ない。危ないですね。
1300人ぐらいどうだったらなんかコーラスでちょっと、ね、
そう、どうせ見てないからさ、大丈夫やと。後ろなんか
ライブで、
うん、
お客さんで行くよりは、うん、だったらなんかステージに行った方が楽しいでしょ。
そうだね、うん、それはそうだよね。ただ歌えるかどうかが問題だけどね。
じゃあもう音源をお送りして、こんな曲です、どうぞ。
こんな曲ですね。
何曲歌うの？
あ、4曲ですね。
あ、4曲、
はい、
その中の、まあ、1曲目とか辺で入ればいいですか、
うん、セリフ入りで。そうだね、セリフ演歌じゃないんだからセリフないでしょ。ロック
浮世離れのみたいな。
そうそう、なんか
途中
で浮世離れのこの上だからみたいな。そのなんか一言をね、さらっと入れてもいいじゃないですか。
入れた後にシャンシャンシャンパン。
面白そうだね。
面白いでしょ、
うん、
でも全然ありだと思う。
本当だね。
曲のタイトルみたいになっちゃうやつ。
そうそう、タイトル
になっちゃうやつ。タイトル言っちゃうやつでしょ。
そうそう、でもなんかそういうのも言ってあえば、ぜひ
ぜひぜひ。
あり
がとうございます。
やった
本当にやったと思ってんの。こいつめんどくせえやつ。
何言ってんすか。めん
どくさいとこ来ちゃったなって今ちょっと。
そんなことないです。
ライブの時はちゃんともう見た目も全部変わるんで。
そうそう、え、見た目も違うの？
今よりかは、はい、なんか
今ちょっとまともっぽいじゃないですか。
はい、
一見、
はい、
そう。え、そう。まあまあ、私が普通の人に見えるなと思って。
なあ、確かにそれは。確かに、うん、でもなんかもっとこうパンクな感じっていうか、ロックな感じ。
あ、そうですね、うん、なんか
コテコテな感じになります。
え、ソウシって、
はい、
本名ですか？
違います。
あ、違うんだ。
即答。
即答してるんだ。
ステージネームです。
そうなんだ。
上の名前は？
上の上条ですか？違います。
え、それもなんか意味があるの？
あ、そう、友達がつけてくれたんですよね。
へえ。
その友達が
ちょっとかっこいいよね。
亡くなったんですよ。
え、そうなの？なので、じゃあ若い若い。
そう、僕10何年前かな、それがきっかけで僕音楽やるようになったんですよ。その、なんかこういう感じの空想のなんかそういう名前書いて、
うん、
ボーカルだったら楽しみみたいな、なんかこうノート交換しながら遊んでたんですけど、
うん、
その名前を僕が使って、
うん、
まあ。まあ、意味合いはいろいろあるんですけど、
うん、
それでずっとこうなんかレクエムを歌ってるってい
う。急に亡くなった、亡くなっちゃったの？
そうですね、突然死だったんで。はい、
人はね、
なかなかね。で、10代でってこと？
僕よりその時高齢だったんで、22歳の時に、
え、そうなんだ、
はい、親友が亡くなっちゃったんですけど、それからちょっと音楽の力を借りてなんかこう
やっていこうかな、
やっていこうかなっていうので、 動いてます。
そんなことあるんだね。
そうですね、すみません、なんか最後にシリアスでなんかぶっこんでしまって
全然いい
すみません、
たまには真面目なこともやらない、
真面目なことか、うん、ね、考えてます、
うん、だいたい9割
に
ね、ふざけてます、ね、
だってさ、今までの45分間ともきたんですよ真面目な話が出てくる、
いや、なんか真面目な話思いますか、
なんかさ、お掃除したりみたいな。そ, う、ね、そこ真面目って、そうそうそう。そこ真面目っちゃ真面目で。
人の人々の問題を解決する。
そう、今更鉄棒ができるかとかさ。
お腹
が
痛いみたいな。
ああ、鉄棒ちょっと痛いかもしれない、ね。
鉄棒が痛かった。
でもさ、私たちの記憶の中では小学生の時に鉄棒でいろんなことができたところの記憶で終わってるから、はい、今でもできる気がするよねっていう話。だけど今でもできる気がするけど、やった瞬間に怪我する。かもねっていう、
そうですね、やめた方がいいです ね,、うん、
ね、
あの僕鉄棒で一個話があって、はい、錆びてたんですよ、
鉄棒が、うん、
で錆びが分からなくて、うん、グッてやったら、うん、あの錆びの剥げてる部分が手にこうグッズルンってこう刺さっちゃって、
うん、
あ血だらけのまま
帰る、いや
痛い
錆
びって痛いですよね、
錆びはめっちゃ痛かったですね。
そんなことあるんだ。
公園の鉄棒、大体錆びてます
よ、ね。大体錆びてます、
ね。そうなの？
昔からあるじゃないですか。
うん、
で、あれ国の予算で直さないじゃないですか、みんな。
直そうよね。
ね、直すか掃除してくれればいいんですけど、うん、しないから、それも錆びだらけですよ。
鉄棒からしたら、
なんかもうさ、鉄臭い感じはイメージは伝わる。
うん、だってあのブランコとか乗っても手錆びくなりますもん。
ね、
これがもう。
鉄の匂いがする気がする。え、鉄棒してきた。鉄棒してきたの。
群馬の鉄棒ですかね。
群馬は鉄棒いっぱいあるの？
群馬はもう
なんて、知らなかった。
オリンピックにもなってますからね、鉄棒の。
そうなの？
そうです、そうです。
やば
っ
なんだもう。
そうです。
闇闇闇
闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇
闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇闇
すいません、
そういうことは、ね、僕ら言わない。
え、群馬おいしいもん食べてきた。群馬だと何が有名？こんにゃくとか。
いや、なんか
下仁田ネギとか。
仕事行って帰ってきてすぐ来たんで、はい、
日帰り、
はい、
そっか、じゃあおいしいもん食べる暇ない、
ね、なかったっすね、
うん、まあ、だからちょっと今度はその一応料理人もやってるんで、うん、料理を作りに来てもらって、うん、
あ、分かりました。
え、どんな料理人なの？何ジャンル的に、
なんか和洋折衷料理が得意なんです。
創作？
あ、そうですね、うん、フレンチと日本料理が混ざってる料理というか、
うん、
が得意なので
嫌いなものだけちゃんと言ってくれ
ば、ね、嫌いなものある？食べるもの？
あります。
何何？
お漬物が苦手です。
全部？
うーん、
浅漬けも？
いや、浅漬けはギリギリいけるんですけど。
あ、じゃあ私と似てる。私ね、たくあんとらっきょうと、
あー、わかります
わ。わかる？
わかります。
たくあんとらっきょうと、まあ福神漬けとかさ、梅干しとか、あの味が濃く使ってるやつが嫌なの。
あー、もう嫌ですね。
だから浅漬けは平気塩であっさりこう揉んだやつとか、はい、あれはいいんだけど、あの、ま、世の中の お漬物として有名なんだったら唯一千枚漬けは OK。
あー、なるほど。
うん、
スーパーとかのお漬物コーナーあるじゃないですか、うん、
はい、
たまに特売でこう見開いてるやつがあるんですよ、
うん、
もう匂いが嫌なんで、もう遠回りしますもんね。あそこの鋭角もう絶対通らない、こっち側から行く、肉コーナーこっち側から行くみたいな感じ。
そこまでじゃない。でも、もうたくあんとらっきょうは口に含んだ
ら、
うってなる、うってなる、無理。
嫌ですね。
でもさ、沖縄の島らっきょうって知ってる？
知ってます、知ってます。僕
あれは平気なの？
あ、そうなんですか。
うん、あの塩漬けね。
はいはいはい。あ、塩漬け、え、
沖縄なの？
沖縄にも住んでましたよ。
あ、そうなん
ですね。聞いていいんだか聞いて悪いんだか分かんないけど、出身地はど、
北海道の小樽市です。
え、いいとこじゃん、小樽。私行った、新御殿とか見に行った。
忙しいんですよ僕
ね、
はい、
え、でも小樽もいいとこだよね。
小樽、はい、僕は好きですよ。
すごいなんかね、あの、うん、西御殿とか、
ま、あの町の弟子とか知ってますか？
ね、はい、どこ行ったんだっけな。ちょっとお店の名前とかは全然覚えてないんだけど、
寿司
寿司屋さんは行ったよ、小樽で。
寿司屋さん行きました。
海鮮が美味しいんですよね。
美味しかった。
何が一番好きですか、
お寿司の中で？
はい、ネタ、ネタです。
ネタ？もういろいろ好きだけど、
ね、一番これは絶対に外せませんぐらいの、
まあ相手によるけどさ、食べに行った相手によるけど、うん、アワビは好き。
なるほど。
でも相手によるからさ、 アワビ頼んじゃダメかなと思ってた。
控えめにするべき
やね。この人アワビ大丈夫かなみたいな。でもこういうお寿司屋さんに連れてきてくれるんだから大丈夫だろうなとかさ、
そうですね、
いろいろあるじゃない。でしかもさ、なんかさ、美味しいところの、うん、じゃないと。あとウニも大好きだけど、
あ、いいっすね、いいっすね、
ウニも美味しいところじゃないとさ、
違いますよ、
ね、もうそうそう、ね、だから頼むか頼まないかはそのお寿司屋さんにもよるし、一緒に連れてってくれた相手にもよるし。でもね、季節物の生鳥貝わかる？
生鳥貝、はい、
生の鳥貝、
はい、
もう3月終わりから5月ぐらいまでしかないんだけど、
はい、
もうそれも大好き。
その時期の美味しいですよね。
普段のあの蒸してあるやつじゃなくて、うん、生の鳥貝、
わかります、わかります、
最高なんです、大好き。
なんかもう頭の中鳥貝とかアワビとかでいっぱいになってきました。
やっぱりお漬物以外生ものは平気なの？何が好き？
生もの、
お寿司だったら、
まあ、お寿司。
じゃあ今日ともきが何でもいいよ食べてって、ですっごいいいお寿司屋さんに連れてってくれたとしましょうよ。
はいはいはい、はい、
そしたら何がいい？
芽ネギですかね。
芽ネギも美味しいんだよね。
はい。
芽ネギが分かんない。
芽ネギですよ。
こういうね、ちっちゃいネギがの握りになってんの、
はい、細いんですよね。
そう、
これ行ったらどこ行っても絶対とびっこですよ。ま
だとびっこって何？
あのいくらのちっちゃいつぶつぶみたいな、
トビウオの、あの魚卵ですね。トビウオから
食べたことないかも。
ええこんなバカな、
食べたことないと思う。
ここまでお寿司屋さんないですよ。
軍艦の上に
こう、え、とびっこがないと思う。
とびっこないですか？
いや、ね、絶対ね、どこでもある。
美味しいですよね。
知らない、私もう相当高級なとこしかないとか、そういうことじゃないの？
逆ですね。
いやいや、
庶民のところから必ずありますね。で、どんなにいいお寿司屋さんでも逆にあるっていうか、一番安いネタとして、うん、
知らない。
また美味しいんですよね、プチプチ感がもう。
私イクラもあんまり食べないから。
あ、イクラはちょっと苦手ですね、僕。
イクラとはちょっと全然違う。なんかその
水気はない。カズノコみたい。
カズノコに近い。
あの解き放たれた、解き放たれたカズノコというか、
カズノコが食べると、
バラバラになった。
マスコングとかカズノコは食べる。
食べます。あ、じゃあ大丈夫ですか。
好きだよ、絶対。
あ、そう。
あの子たち、あ、言うじゃないですか、うん、あの子持ち昆布と
ギュってなってるけど、
ミッシュしてるんですけど、それが解き放たれた、
パラパラパラパラなの。
パラパラ
な
んです
よ。へぇ、
情熱の色ですよ。
情熱
そうなんだ。
情熱のレッドですよ。
これはね、ちょっと苦手で、食べられるのと食べられない
とか、こっちは、あの、鶏はまた違うんで、うん、
全然全然もう、
そう、
美味しいですよ、
うん、
エビの、甘エビの、
うん、
あの、卵とか食べたことないですか？
ない。
もったいないですね。
甘エビも好きだけど、私車エビが好きなんだよ。
ああ、そうみたいなやつですね。ちょっと歯応えのあるやつね。
そう。
ボリってやつですね。
それで、こうさ、頭と尻尾はさ、ちょっと揚げてくれたり焼いてくれたりする
じゃ
ん。うん、あれが好き。
いいですね。
え、なんか今日急にさ、お寿司食べさせてあげようかなって思った今。
いやいや、これから？
うん。
いや、やってる店ないんじゃないですか。
あるよ。
あるんですか？なんかあるよって。
え、だってさ、寿司三昧だってさ、
ああ、
そういう。
寿司三昧はまあありますわね。
そうそう。
よく
使わせていただいて。あといいお寿司屋さんもあるけど。
いい、
でもいいお寿司屋さんは割と早く終わっちゃうからね。
そうですね。
いいですよね、10時ぐらいに閉めますもんね、大
体
ね。
閉めちゃう。でもお寿司三昧とあと築地。
築地、
寿司船っていうのが浅草にあるんだけど、そこもまあまあ美味しい。
でも今度俺じゃあとびっこ持ってきますよ。
あ、
とびっこ持ってこなくてもいいからさ、食べに連れてってよ。
ね、とびっこ
は、とびっこだけじゃ嫌だもん。
とびっこじゃ確かにね。
とびっこ放たれよ。
でもお腹いっぱいになんないじゃん、とびっこで。
とびっこではならないね。とびっことご飯ですね。
ええー、だったらお寿司がいい。
とびっことマグロ持ってくればいいんですか？
とびっこマグロ丼、
ね、
マグロだったらさ、アヒポキ丼にする。
出た、アヒポキ、そうね、アヒポキ、
ね、うん、アボカドと、
あ、なるほど、
美味しいよ。
美味しいですね、うん、
でもまあ料理人がいるから今度は作ってもらって、
うん、
僕でいいんですか？
前も男だったね。
分かりました。
あ、男の子たちが来てね、作ってくれたんだよね。
だからマー君とか呼んで、
マー君、マー君、ベー、うちのバンドのベーシストなんですけど。
へえ、
マー君何作れるんですかね。でも聞いたことないな。
え、マー君作れないんだったらさ、しょうがなくない？
いや、多分でもやりますよ、やります。ホッピー炒めみたいな。
チャリアスのアスカみたいな感じなんで。
違う。
チャリアスがどっちがどっちだか分かんない。
メガネの
方。方うー
ん、
アスカはこれで。
余計なものをやっちゃった。
余計なものは なくてじゃなくて、
やっちゃった。
っちゃけの何もしてないよ、ちゃんと大丈夫なの
大丈夫なんですね。
似てるの？
似てるって言われているんですよ。
へえ。何人のバンドさんなんですか？
僕と、うん、今はですけど、僕とマー君の2人なんですけど、うん、サポートメンバーがギター、2人とドラムと、
う
ん、あとコーラス隊が何人かいて、うん、マジシャンがいます。
え、マジシャンマジックできんの？
まあ、イリュージョニストなんでできます。
大きいやつか。私ね、テーブルマジック系が好きな
の。あ、できますできます。
マジックやってもらいましょうよ。
いや、マジック見たい。
あ、本当ですか？
私マジック大好きで。
くまくん、くまくん見てるか？
なんかね、誰かの結婚式の時の司会がマジシャンだったんだけど、うん、その人のマジックにすごい感動して、その人がやってる銀座のマジックバーに行ったり、
はいはいはい、
あとあのさ、スターって知ってる？六本木のあのモノマネのショーパブ。
ああ、わかりました。
あそこのスターとこっち側に一世って言ったかな、マジックバーがあって、
はいはい、
スターが始まる前でそこでマジック見たりしてたら。
今月の後半の内容は決まりましたね。
何？
マジック料理で料理会ですよ。
マジック料理会開催。
マジックを見ながら料理を待って、料理ができあったら食べるという。
いいね、
うん、
なんか贅沢っすねいいな、
うん、作る側に入ってる。
ああ、なるほど。
僕が、私はここでマジック見てればいいの？
あ、そうっすね。ここがここの辺でマジックを見て、
ここだよね、
こっちからこっちでマジック見て、うん、でこっちで料理作ってもらって、
うん、
で
もその人来てくれるの？マジックの人。
来るでしょ。
いや、まあ僕が頼めば来てくれると思いますよ。
すごいね、僕。
ちょっとそういうプレイでじゃあ行きましょうか。
はい。
すごいね、僕。
え、24日？
ちょっと今それ聞いてみますけど。
うん。
まあ、じゃあちょっと今日はこんな感じで。
はい、すいません。
ちょっとスター出勤がいたから。
すいません。
本当だ、スター出勤の。
はい。
あれ。
上条。え？はい。
上条。
はい。
静止くん。
ちょっと。
上条静止くん。
そう
そう。それね、それね、ただのそれ学校で悪口ですからね。おい、上条静止バーカーみたいな感じですかね、それ。
ごめん。いや、ちょっとそれは。
わかった。
時間はいいですけど。
総志くん。
そう、はい、そうです、そうです。
今時間はいいけど、それはワード的にはあれですよ。
ブブーって。
ダメなの。
ピーって入れるやつ
ですよ。なんでなんでなんで。
いや、ちょっと後で後でじゃあそれはまた。はい。
ちょっと間違っ
ちゃった。はい。はい。ハッピーシャ
イ。はい。ハッピーシャイ。また次回見てくださいね。
見てねー。